Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verses 16 to 17.
ルカの福音書9章16、17節を開けてください。
Taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke them. Then he gave them to the disciples to distribute to the people.
するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて、それらを祝福して、感謝して先、群衆に配るように弟子たちに与えられた。
They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over.
人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。
The title of today's message is A Miraculous Feeding, Part 2.
今日のタイトル、メッセージのタイトルは奇跡の食べ物、そのパート2になります。
Today we come to the second part of the message on the feeding of the 5,000.
今日はイエスが5000人に食べさせた内容のメッセージ第2部になります。
Last week in the first part of this message, we looked at the first four principles of a miraculous feeding.
先週第1部では、奇跡の食べ物の話の、原理原則、そこに流れていることの初めの4つを見ていきました。
The first principle we looked at was that Jesus used what was given to him. In the same way, if we want to see miracles, we should give what we have to the Lord for his use.
一つ目は、イエスが自分に与えられたものを使ったように、私たちも自分の持っているものを主の御用のために主に与えるべきであるということ。
Secondly, Jesus acknowledged God as the true source of all things. If only we remain in Him, can we participate in His miraculous work of saving people?
二つ目に、イエスがすべてのものが神から来ていることを理解しておられたように、この私たちもイエスにとどまるなら人を救うというイエスの奇跡の働きに加われるということ。
Thirdly, just like Jesus, we need to participate in the Lord's work with a heart of gratitude, not envying others who have different gifts or more resources, but rather being grateful for what we have and using it to serve the Lord.
三つ目は、イエスのように感謝の心を持って主の働きに加わるということが大切で、自分と違う賜物を持っている人、それや自分より豊かな人を羨むのではなく、自分の持っているものに感謝してそれを使って主に仕えていくということ。
Fourthly, we saw a transformation through brokenness.In our lives, when we can admit our own brokenness before the Lord, that is when a transformation can begin.
そして四つ目、人は砕かれることで変えられるということ。 自分が主の前に砕かれる、主の前に本当に打ちひしがれるときに、私たちは変えられて、変えられるということです。
Today we are going to be examining four more principles of a miraculous feeding.
では、今日は残りの4つを見ていきます。
As we examine what Jesus and the disciples did during this miracle, we can see what we can do if we want a miraculous feeding.
この奇跡が起こっている時、イエスと弟子たちがしたことを調べることで、私たちが奇跡の食べ物を求めるには、この私たちが奇跡の食べ物を求めるためには、何ができるかが分かります。
This isn't just about being fed physical food. The principles can also apply to how God can supply our need of anything, physical or spiritual.
これは物理的な食べ物だけのことではなくて、私たちの霊的な必要もどうやって神が与えてくださるのかということにもなります。
So let's now look at the final four principles of a miraculous feeding.
では、奇跡の食べ物の話、残りの4つのポイントを見ていきましょう。
The fifth thing we need to consider is participants in the ministry.
5つ目です。奇跡に私たちがやらなければいけないこと、奇跡が起こるよう、5つ目、ミニストリーへの参加。神の働きへの参加、ミニストリーと言います。
The fifth part of verse 16 says, Then he gave them to the disciples.
今日の御言葉16節に、弟子たちに与えられたとあります。
From the beginning, Jesus chose disciples whom he trained to be participants with him in the ministry.
イエスは自分の弟子たちを選ぶときに、自分のミニストリーの参加者になるよう訓練するために選んでいかれました。
Jesus' final instructions to them were to go and make more disciples.
イエスの最後の指示は、弟子たちに外へ出て行き、さらなる弟子を作るようにということでした。
Yet today, for many Christians, this participation in the ministry seems to be lost.
でも今日、多くのクリスチャンがこのことを忘れてしまっているんです。
Some people think of Jesus as so far above us that to be like him is unreachable.
ある人たちは、イエスは雲の上の人で、イエスに似たものには到底なれるわけないと思っています。
Then there is the separation between the clergy and the laity in most churches today, which is not the model shown to us in the New Testament.
今日、多くの教会は聖職者と俗人とに分離されていて、新約聖書に示されている形を取っていないのです。
While we might have different gifts and different jobs to do, we are all called to be disciples of Jesus and participants in the ministry with him.
イエスを信じる者は、異なる賜物、異なる働きをしていても、みんながイエスの弟子なんです。そして、イエスのミニストリーの参加者として召されているんです。
Let's turn to Hebrews chapter 7, verses 18 to 26.
では、ヘブル人への手紙7章18節から26節です。7章18節からです。
The former regulation is set aside because it was weak and useless.
一方で、前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが、
For the law made nothing perfect, and a better hope is introduced by which we draw near to God.
律法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。
And it was not without an oath.Others became priests without any oath.
またそのためにははっきりと誓いがなされています。
But he became a priest with an oath when God said to him, "The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever."
彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。
Because of this oath, Jesus has become the guarantor of a better covenant.
そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。
Now there have been many of those priests since death prevented them from continuing in office.
また彼らの場合は死ということがあるため務めにいつまでもとどまることができず大勢の者が祭司となりました。
But because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood.
しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。
Therefore, he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them.
したがって、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。
Such a high priest truly meets our needs, one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens.
また、このように、清く、悪も、汚れもなく、罪人から離れ、また、天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。
So many churches are following the Old Testament model which has been done away with by placing priests or leaders with other titles between the rest of the people and Jesus.
今非常に多くの教会がもうすでに廃止された旧約の形をフォローしています。人とイエスの間に人々とイエスの間に他の称号を使って祭司や指導者を置いているんです。
Under the new covenant as we learn from the New TestamentWe see that we have access to God through Jesus.
新約聖書から学べる新しい契約のもとでは、私たちはみんなイエスを通して神にアクセスできるのがはっきりわかります。
We don't need any special class of clergy to pray for us or to forgive our sins.
私たちには自分の代わりに祈ってもらったり、罪を許してもらうための特別な地位の祭司など必要ないんです。
All we need to do is to go to Jesus in prayer.
必要なのは 私たちそれぞれがイエスのもとへ行って、そしてイエスに祈ることです。
Yes, it is also useful to share our prayer needs with our brothers and sisters in Christ and support each other in prayer as we are all part of Christ's body.
もちろんキリストにある兄弟姉妹と祈り合うことは大切です。キリストの体である者同士が祈りを通して互いに支え合うんです。
We do need fellowship with each other, with other believers, but what we don't need is any priest between us and Jesus.
交わりを持つことも大切です。でも自分とイエスの間を取り持つ祭司はいりません。
We have one high priest, which is Jesus, and we share in the ministry as members of his body on this earth.
私たちには大祭司であるイエス様がおられ、この地球でこの大祭司イエスの体のメンバーとして互いにミニストリーの中で分かち合うんです。
Let's participate in his ministry.
主のミニストリーに参加しましょう。
Amen. Sixthly, I want us to look at the method of distribution.
6つ目、配り方です。
The sixth part of verse 16 says to distribute to the people.
16節に群衆に配るようにとあります。
Imagine if Jesus had just gone aroundand distributed all the food by himself. It would have taken a long time to get to all the people. That's if they didn't just decide to rush at him.
イエスがご自分だけで一人で群衆に食べ物を配って回る姿を想像してみてください。人々が一斉にイエスのもとに駆け寄らなかったら、全員に配るにはかなりな時間がいります。
Jesus knew that a more orderly and efficient way to ensure all the people got fed in not too long a time was to get the disciples to help with the distribution.
イエスは時間をかけずにより整然と効果的に全員に食べ物を与える方法が分かっていました。それは自分の弟子たちに手助けしてもらうことでした。
And whether it's feeding people with physical food or feeding people with the word of God, the best way to do it is in a team.
人々に食べ物を与えるにせよ、神の言葉を与えるにせよ、ベストのやり方というのはチームを使って行うことです。
That way, the individual's needs can be better met and the burden of The distribution work can be shared among many.
そうすることで一人一人の必要をよりよく満たすことができて、人に配ることの重荷をたくさんの人と分かち合えることができます。
Let's turn to Numbers chapter 11 verses 14 to 17.
ではモーセの場合を見てみましょう。民数記11章です。旧約民数記11章14節から17節です。民数記11章14節です。
I cannot carry all these people by myself. The burden is too heavy for me.
私だけではこの民全体を負うことはできません。私には重すぎます。
If this is how you are going to treat me, please go ahead and kill me. If I have found favor in your eyes, and do not let me face my own ruin.
私にこんな仕打ちをなさるのなら、お願いです。どうか私を殺してください。これ以上、私を苦しみに合わせないでください。
The Lord said to Moses, Bring me 70 of Israel's elders who are known as leaders and officials among the people. Have them come to the tent of meeting that they may stand there with you.
主はモーセに仰せられた。イスラエルの長老たちのうちから、あなたがよく知っている民の長老で、その司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよ。
I will come down and speak with you there, and I will take some of the power of the Spirit that is on you and put it on them. They will share the burden of the people with you, so that you will not have to carry it alone.
私は降りて行って、そのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろう。
Moses was finding the burden of leading the people on his own too much. So God proposed a solution for Moses, appointing 70 elders to assist him in the governing of the people.
人々を率いていくモーセの重荷が重すぎて、神はモーセを助けるために70人の長老を神が任命されました。
Note that God gives these elders a share of the same spirit that was on Moses, so they could share in his ministry.
神は長老たちにモーセの上にあった霊のいくらかを取って分け与えたというところに注目してください。
The Holy Spirit came on Jesus at his baptism, and then it was poured out on the disciples on the day of Pentecost.
その聖霊があるから、モーセの働きを分かち合えたんです。その聖霊がイエスが洗礼を受けたとき、イエスの上に降りたものです。
The outpouring of the Holy Spirit started with about 120 disciples and continues to this day as more and more people receive the Spirit.
そしてその聖霊がペンテコステの日に弟子たちに注がれたんです。この聖霊の注ぎは約120人の弟子に始まり、今日まで続いてきています。
We are members of Christ's body filled with the Holy Spirit, enabled to share in the ministry of Jesus.
聖霊を注がれたキリストの体のメンバーは、イエスのミニストリーを分かち合える者たちなんです。
If we each do our part in obedience to Jesus, empowered by the Holy Spirit, we can take the gospel to the ends of the earth.
この聖霊の力を受けてイエスに従順に自分の役割をこなすなら、福音は地球の果てまで届くんです。
Let's do our part in helping spread the gospel.
自分に与えられている役目を、福音が広がるように果たしていきましょう。
アーメン。 The seventh thing I want us to notice from this miracle is satisfaction.
7つ目、満足。
The first part of verse 17 says, they all ate and were satisfied.
17節に人々は皆食べて満腹したとあります。
The people didn't just receive a light meal to give them a little boost. No, they were satisfied.
人々はほんのちょっと活力を得るために軽い食事をもらったのではなく、みんなが満腹したのです。
The physical food Jesus gave them satisfied their hunger.
イエスが与えた食べ物は人々の飢えを完全に満たしたんです。
In the same way, those who are spiritually hungry can only be satisfied with the spiritual food that God gives.
同じように、霊的な渇きがある人は、神が与えてくださる霊的な食べ物によってのみ満たされます。
Some people try many things to satisfy the spiritual hunger in their hearts, only to be disappointed.
自分の霊的な渇きを満たすために、たくさんのことを試す人たち、彼らは失望に終わっている人たちです。
Let's turn to Matthew chapter 13, verses 13 to 15.
マタイの福音書13章。13節から15節を見ます。マタイの福音書13章13節。
This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand.
私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。
In them is filled the prophecy of Isaiah.You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving.
こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。
For this people's heart has become calloused.They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn, and I would heal them.
この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。
The only one who can truly satisfy that spiritual hunger or thirst within us is Jesus.
私たちのうちにある霊的な渇きを真に満たせるのはイエスだけです。
Some people keep seeking and seeking, but their heart is not set on Jesus. They just go round and round in circles, never satisfied.
ある人々は自分の霊を満たすために求め続けるのですが、心がイエスに向いていないので、ぐるぐると円を回ってなかなか満たされることがないんです。
If people look to Jesus and seek His way, they will find satisfaction of their spiritual hunger.
でも、イエスに目を向けて、イエスの道を求めるなら、霊的渇きの満足は得られるんです。
Let's turn to John chapter 7, verses 37 to 39.
では、ヨハネの福音書7章。7章37節から39節です。
On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, Let anyone who is thirsty come to me and drink.
さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら、私のもとに来て飲みなさい。
Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them.
私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。
By this he meant the Spirit.Whom those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified.
これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。
How are you spiritually?
あなたの霊は、あなたの魂はどうですか?
Are you satisfied?
満たされていますか?
Or are you still hungering and or thirsting for something more?
それとも、飢え渇きを感じていますか?
That hunger, that thirst can only be satisfied by Jesus through being filled with His Holy Spirit.
霊の飢え渇きはイエスの聖霊を満たされないと満たされないのです。
Come to him today and be filled.
今日イエスのもとへ行き、イエスの聖霊を満たしてもらって、イエスの聖霊で満たしてもらってください。
Amen.
Amen.
The eighth thing I want us to learn from this miracle is about abundance.
八つ目です。最後です。この奇跡の話にあるポイント、八つ目、あり余る。あり余るです。
The second part of verse 17 says, And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over.
17節に、そして余ったパン切れを取り集めると、12かごあったとあります。12かご。
Let us think about this. Not only were the people satisfied, there were plenty of leftovers.
5つのパンと2匹の魚。人々はそれで満腹になっただけでなく、なんと 余りがたくさん出たことを考えてください。
God gives us more than just enough. He generously pours out His blessings on us in abundance.
これは神が人々に十二分に与えてくださる方であり、あふれるほどの祝福を注いでくださることを言っています。
God gives generously to us so that we will be inspired to give generously to others.
神は本当に心から有り余るほどのものをくださるのですから、私たちも心から与えなければいけません。
Unlike the rulers of this world, God's resources are limitless.
この世の統治者、支配者とは違って、神が持っているもの、それには限りがないのです。
Let's turn to John 3, verse 34.
ヨハネの福音書3章34節を見ます。ヨハネの福音書3章34節。
For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit.
神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。
Now let's turn for our last reading to 2 Corinthians verses 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 11.
では最後の御言葉、コリント人への手紙第2、9章6節から11節です。コリント人への手紙第2、9章6節です。
Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously.
私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion.For God loves a cheerful giver.
一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。
And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all you need,You will abound in every good work.
神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。
As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever.
この人は散らして貧しい人々に与えた。その義は永遠にとどまると書いてある通りです。
Now he who supplies seed to the sower and bread for food, will also supply and increase your store of seed, and you will enlarge the harvest of your righteousness.
蒔く人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にも蒔く種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。
You will be enriched in every way, so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God.
あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。
God is able to supply abundantly all our needs, but whether we continue to participate in this abundance or not depends on our own hearts.
神は私たちの必要をあふれるほどに与えることができる方なのです。でも、それは私たち一人一人の心次第です。
If we are stingy towards others, then God will also be stingy with us. But if we are generous with others, then God will also be generous to us. The choice is ours to make.
自分が他人に対して出し惜しみするものなら、その心であれば神もあなたに出し惜しみされます。
Do we want to live in God's abundance?
自分が他人に対し寛容に気前よくすれば、神もまた寛容に気前よく与えてくださるんです。この選択は私たち次第なのです。
Then we need to step out in faith and start being generous to others.
あなたは神にあふれるほどに与えられて生きていきたいですか？そうなら信仰を持って足を踏み出すのです。
アーメン。